ニュースピックス4キッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックス4キッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子ども新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックス4キッズでも取り上げているニューヨークタイムズ4キッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、ちょっと前回ね、4月号反抗期特集なんでやったんだっけっていうところを、はい、ちょっといろいろお話ししてきたんですけれども、ちょっとおさらいすると、反抗期っていうのが、こう、人生で、こう、ステップ踏んでいく8つの心の成長のステージっていうのが、エリクソンの発達理論っていうのがありまして、その中の真ん中ぐらいに位置する、ちょっとすごく大事なステージだっていうことで、ちょっとそのあたりから、こう、ビジュアルの発想が、作られていったかなと思うんですけども、はい、ちょっとコンセプトとかを、ね、はい、桜さんから お話しいただいてもいいでしょうか。
なんかその反抗期っていうのが、そうですね、大人から見た呼び名だっていうところで、でそもそもその自立とかをするための大事なステップだっていう話があったので、
はい、
なんか自立っていうところでですね、カタカナのなんていうかタイトルをまず、はい、決めることをしましたね。で、これ実はね、昔やってた手法というかね、僕たちが立ち上げた法規、ニュースピックス法規を立ち上げた当初やってた作り方で、最初に特集のタイトルを、なんていうか、カタカナでなんかつけちゃうみたいな感じで、
そうそう、
例えば、そうですね、ムーンアドベンチャーとか、あと、フードジャーニー、チョコレートストーリーとか、
はいはい、
そういうふうにつけてから、なんていうか、紙面を世界観作っていくってことをやってて、で、去年の途中からちょっとね、紙面増量したり、作り方変えるところで違う作り方をしてたんですけど、今回からまたそのキーワードというか、テーマをまず言葉にしてから作るっていうのを復活させたっていうのがまずあって、でそこでですね、反抗期なんだけど、インディペンデンスデイっていう、ね、どうですかみたいなお話をさせていただいた。
その瞬間に決まったって感じがしましたよね。
もうそれで行こうってなって、そうね、それでね、映画があるんですけど、それはちょっと SF で、
大きい円盤が。
そうですね。で、それとはまた別で、ただなんかちょっと、戦う、なんていうか、感じという、なんかクリアしていく感じだなとは思うので、ちょっとゲームっぽい感じとかイメージにあったりとか、あとは、そうですね、クリアしていく他は、なんか、その、相手に、今回ゾンビのイラストがところどころいるんですけれども、ゾンビ人間にならないようにしましょうという、ちょっと裏テーマというか、その言いなり、なんていうか自分の意思がなく、その言いなりにこう暮らすだけの、大人でも嫌じゃないですか。そういうのは、なんかそうならないためのステップっていうような。ここで一回自分を出しておくことがっていうような思いをちょっと込めまして、そういうゾンビたちをちょっとね、鳥かごから飛び出た子供たちがやっつけていくっていうような下手のこう世界観のになったっていう感じですね。
これはなんかそのゾンビだったり鳥かごみたいなモチーフが出てきたこうきっかけとかってあったんですか？
そうですね、なんかそう鳥かごは、そう、子供とちょっと話し、全然別件で、なんか話をしてて、話というか、テレビを、映画ですね、映画でドラえもんのなんか見てて、なんか、急に、ドラえもんの映画版をなんか見てたんですよね、みんなで。それで、したら、次ちょっとお父さんがいいこと言うから、みたいになんか言い始めて、ちょっと静かにしてみたいになってで、何みたいな話で聞いてたら、その日はなんかドラえもんの家が上司 お父さんの上司から、なんか、スター、モルモットなのかな、ハムスターだかモルモットだかをちょっと預かっててくれみたいな感じで、預からなきゃいけないですね。
うん、
で、預かってて、で、ドラえもんからすると、こう、ネズミ系嫌なので、嫌だみたいな話があったりとか、まあ、のび太くんはのび太くんで別で怒られたりなんかして、みんな家出しちゃうっていう設定で、まあ、ジャイアンとか誘いながら、
うんうん。
で、いなくなっちゃって、で、その、それで、なんかお母さんとお父さんが、なんか いないのよみたいな話してて、してたらお父さんがその鳥か、カゴの中からそのハムスターだかモルモットだかを取り出して、なんかたまにはこう出ないとなみたいなことを言うシーンがあって、で、それがすごい名台詞だみたいな話があって。
お子さんが。
そうですね。で、見てて、あ、そっか、カゴかな、確かに。あの、まあ、ベタではあるんですけど、確かにそのカゴから出るみたいな感じっていうのはあるなって思って、で、あの、なんかバトルっていうイメージはあった、なんかと戦うっていうイメージはあったんですけど、カゴから飛び出るっていうモチーフにすると、はいはい、なんかすごいしっくりくるなっていうところで、ちょっと今回表紙はそういう感じになっております。
なるほど。そうですよね。なんかこう、インデペンデンスで、例えば独立記念日とかで言うと、例えばその世界史の授業だとね、なんかその、
う
ん、なんかドラクロは革命みたいな、
ね、
そういうのも、ありますけど、なんかこう大きな権力に集団で立ち向かって、うんうん、例えば革命を起こすぞみたいな、うん、ね、そういうのもインデペンデンスとしてはあるけど、うん、どっちかっていうとこう反抗期、思春期の、まあ、自立みたいなところでいくと、こう、うんうん、カゴの中であったりとか、うんうん、こうもう一人のね、ゾンビ的な自分と、うんうん、なんか自分との戦いとか乗り越えるみたいなところが大きいんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、人を倒と、うん、そうですね、ゾンビ人間と、それがもしかしたら親かもしれないし、将来の自分かもしれないんですけど、うん、それと戦うっていう人対人の構図っていうのは大事だったですし、そうですね、うん、ドラクロワーのその、民衆を率いるなんちゃら、あのイメージがバージョン1ではあったんですけど、やっぱりなんか、誰かがわーって率いて、それに従っていくっていうのは、ちょっとそもそも僕たちが伝えてメッセージと破綻している感じがして、ちょっとやっぱ違うなってのはあって、うん、なんか、まあ、やっぱ個々の人間が、やっぱクリアしていかなきゃいけない問題でもあるので、うん、なんか、そういう感じで世界観を作って、表紙ができたので、なんかあと、
うん、
そうですね、今回やったのが、ちょっとその、やっぱ映画っぽいイメージがすごいあったので、はいはい、その映画のちょっとね、あの世界観というか舞台装置を使いながら中身は展開していくような形にしました、
ね、そうですね。いや、ちょっとこれあんまり言っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんですけど、すごい面白い中身になってて、ね、こうストーリーが、ストーリーの中にまた一個のストーリーがあるみたいな入れ子構造が。はい、あってめちゃくちゃいいので自画自賛してるんですけどなかなかね、はい、やっぱこれすごい没入感を持って読めるなって、うんうん、はい、私もすごい思って、でやっぱりなんかこういろいろなモチーフ世界観を、ね、ずっとキッズで試してきてるんですけど、うん、やっぱりそのかゲームと なんかクリアみたいなことってこう、うんうん、一歩間違うとすごい子供しちゃうっていうか、そういう表現に転びがちだと思うんですけど、
うん、
多分完全にそこには転びたくないだけど、うん、なんかこうそこのモチーフとしてはこう借りてくるみたいなのが、なんかやっぱ最近桜田さんのデザインとかを見ててもそうなのかなって思ってるんですけど、どうですか？
結構そうですね。あの一個二個前か、夢特集の時は夢、うんうん、夢っていうののランダム性をそのガチャガチャの世界観で出すってことやったんですけど、うんうんうん、なんかこういうの好きですね。
うん、
そういうふうにやるようになってきましたよね。なんかはいはい、これって去年というか最初の頃、初期の頃は、うん、ページ数がそもそも少なかったので特集自体に、うんうん、そこまで実は世界観ってもう一枚絵だけの話だったので、
うんうん、
まあ表紙となんか似たモチーフで一枚作ればいいって感じだったんですけど、今特集が6ページですね、うんうん、全部で。
はい。
三見開きになってるので、やっぱそこに通底するものを持たせた方が面白いなっていうふうには思うようになってきて、
うんうんうん、
そこが表紙とこう連動した形で、なんかそうですね、うん、ストーリーをこう入れるようにはなってますよね。
そうですよね。で、なんかちょっと前の、夢の前の号が問いを立てる。
うんうん、
っていうやつで、なんかその時もすごい坂田さんなんかシンプルなね、あの
そうですね、
Q っていうクエスチョンの Q っていうのをこうバーンって表紙に置いた感じだったんですけど、うんうん、またそこからもちょっと変化してるのかなと思ってて、
ね、
なんかそこすごい個人的に気になってるんですけど、うんうん、なんか心境の変化とかなんかトレンド、桜田さんの中のトレンドみたいなのってどんな感じですか今。
そう、これね、Q のやつね、うん、あの手元にない方、あのキッズのサイトでご覧いただけるんですけれども、
はい、
うんうん、なんていうか、そう、あの時はすごい自分事としては、まあ、引っ越しとかしてて、うん、そのなんていうか、なんかシンプルになりたいっていう、はいはい、なんかそういう感じで片付けとかして、うんうんうん、すごいさっぱりした中で、ただあのそれでもう一回家を構築していくというか、部屋を構築していく中で、はいはいはい、あの自分の好きなものとかを見返していった中でのシンプルさみたいなところで、うん、あの、はいはい、再三お話してると思うんですけど、ミッフィー、その
ミッフィー、はい、
うさこちゃんですね、うんうんうん、とか結構好きなので、その良さであるとか、インテリアとかちょっと揃えるにあたって、うんうん、なんかどこに自分が注目してんのかなっていうところで、はい、なんかミニマルな感じっていうところにすごいその時は行き着いていって、うん、でなんか一回はでも やっとこうみたいな感じでやってみた、はいはい、ですけど、なんかそれはそれでこう一回やって、うんうん、結構やったことない感じができたなって思ったんですけど、でもやっぱその後の夢特集と今回のの方が連続性はありますね。
そうですね、うんうん、ストーリー的な感じだったりとか、ね、モチーフが結構ガチャガチャとか、うんうん、鳥かごゾンビみたいなね、結構ありますよね、はっきりと。
そうですね、多分問いの時は、うん、多分それを一回やることが大事で、その前 の, 多分あの福島日記ってのも割と実験なんか、
ね、
実験的だったって僕がずっと言ってるんですけど、はい、実験的な試みをしてしていく中で、うん、なんかある程度やれたなとは思うんですけど、なんか今年に入ってからすごく意識することとしては、うん、その情報とコンテンツの違いというようなところがすごいやっぱ思うところで、はい、
うん、
のなんていうかね、あの本当自動、まあそもそも本当は検索して結果が出てくるっていう時代と、そのチャットが教えてくれって、うん、多分そんな変わってないところもあるなと思ってて、うんうんうん、調べれば情報は出てくるよって話なんですよ ね、 どっちも。でそれがアクセスが手軽になったっていうところ、うん、で、まあ、違う点といえば、それはその情報をもとにさらに再編集されるっていう、自動でっていうのが、うん、まあ、加わったって話だとは思うんですけど、
うん、
でじゃあなんか一方じゃ人間の作るものはどうなのかっていうと、やっぱ情報として消費はあんまされたくないなっていうのはすごい思っていて、うん、
はいはい、
でコンテンツとしてなんか受け止めてほしいなっていうようなことはすごい年末年始ぐらいから意識するようになって、
情報とコンテンツ、
そうですね、でその時にじゃあ何をコンテンツと呼ぶかって言った時に、多分いろんな定義はあるとは思うんですけど、うん、僕の中で思ったのが、はい、やっぱ2つあって、1つはその独自の切り口があるかどうかっていうところ、うんうんうんうん、やっぱその人しか語れないこと、作れない視点、見つけられない視点っていうのがあるかどうかっていうのは一つあるなって思って、はい、もう一回その表現のところはあるなって思ってて、でなんかその辺の二つをうまく掛け合わせるみたいなことをすごい意識してて、で、そう考えるとなんか夢をなんかガチャガチャでポップに表現するって、うん、まあ、あんまなかったのかなっていう、その感じとかがっていうか、コンテンツにするため、ただの情報誌っていうふうにしないようにするための視点として自分の中で大事だったところですかね。で、今回もね、インディペンデンスデーっていう反抗期をするっていう、そこは切り口がまず多分僕たちならではの独自性があると思うので、
うん
うん
うん、
なんかやっぱただの情報にはならないかなって気はしていて、うんうん、そこに表現をちょっとうまくなんかクロスさせたいなっていうのが、なんか意識が強まったみたいなところですかね。
なるほど。やっぱり情報ではなくコンテンツにする上ではやっぱり切り口が大事で、うん、そこを切り口をやっぱりこう視覚的に伝えるのが表紙だったりするんですかね。
そうですね、なんかそうだなと思って、うん、あのそうですね、あの個人的に本書いたりしてる中でやっぱり思ったのが、はい、なんかやっぱ結局自分でしか書けないことをどうこう入れ込むかっていうところだなとは思ってて、
うん、
でそんなこと考えたら、それってやっぱコンテンツってそういうことだなって思っていて、情報とコンテンツの違いって、うん、やっぱり なんかその金谷さんならでの視点が入ったものっていうのがやっぱ面白いです、うんうん、例えば今回の特集で言うと、うん、あの金谷さんの体験談があのあったと思うんですけど、それってなんか従来だと編集者ってやっぱりね黒子のように一歩引いてみたいなところあると思うんですけど、うん、これが入ることによってで金谷さんにしか絶対書けない原稿になったわけなので、なんかそういうところはすごいなんていうか、まあ、シンクロしながらあのやれてることだとは思うんですけど、はいはいはい、
なるほどなるほど。なんかまあその桜田さんのそのモード、例えばその、うん、ちょっとシンプルにいった時もあれば、うん、またちょっとこうモチーフから世界観を出して、うん、自分ならではを出していくみたいなことの、なんかやっぱそのバイオリズムみたいなのって結構色濃く、うん、キッズの場合は現れている、いると思ってて、で多分もう一人ね砂田さんの方も結構毎回違う世界観を、ねうん、出してくださっているんですけど、うん、なんかそれってこう本来あんまり表立って良いとはされてこなかったというか、やっぱこう、はい、この雑誌とかこの、うんうんうん、ね、コンテンツってこういうものだよねっていうなんかこう安定性みたいなところが、うんうんうん、やっぱある意味それは正しいと思うんですけど、
うん、
なんかこれはこういうものだからっていうものが商品としてはね、うん、こう安定してる方が、
うんうんうん、
まあなんかこう安心して手に取れるみたいなところは当然あるとは思うんですけど、うんうんうん、なんかでもそれってだんだんだんだんやっぱこうね、最大公約数的な感じになってっちゃう可能性もあるし、うん、なんかいつの間にか自分で自分をそれで縛っちゃうっていうか、例えば、うんうんうん、ニュースピックスフォーキッズってこういうもんだよねみたいなことで、うん、自分がもしかして縛られちゃうっていう可能性もあるから、
うんうんうん、
なんかこうね、まあ、そこをうまくバランス取っていながら、あんまりこう、うん、ボラティリティが激しいとね、うん、みんなびっくりしちゃって、これなんか何の雑誌だっけみたいな感じにはなっちゃうと思うんですけど、
うん、
なんかでもその人ならではのみたいなことを出していくっていうのはなんか大事にしていきたいなっては思いますよね、
うんうんうん、そうですね、
うんうんうん、
いやなんか時間も結構盛り上がって喋りました。あのそう、この後はなんか特集を結構作ってたの、結構今年、うん、そうですね、夢特集からなのかな、なんか、年末年始ぐらいからまたちゃんと映画を見出したっていうのも、
はいはい、
多分影響は大きくって、その、どうしましょうか、このまま行きますかね、
行きましょう、行きましょう。
行きますか、
はい、
で、なんか、結構やっぱそのストーリーの力みたいなのは改めて感じるなっていうところと、
はいはい、
ちょっとこの特集作ってた時にちょっとなんかいいなって思った話があって、
うん、
僕たちね、今回じゃないですね、親子の対話をこう増やせるような、うん、こうきっかけになるような紙面にしていこうっていうのが共通の意識としてあって、はい、で今回の、特集の構成とかでもすごい良かったなって思うのが、
はい、
思春期とかを迎えた時に子供はにとってはこう子供たちはこうした方がいいというか、うん、取説というか、
はい、
で一方大人たちはこういうマインドになりましょうっていうので、うんうん、例えばですね、なんか程よく諦めましょうとか見放さないでとかっていうふうに大人向けのメッセージも込めてて、これちょっと新しいなって思ったんですけど、はい、その子供の向けのフォーキッズっていう紙面の中で、その大人も結局葛藤があるという、うん、その、うん、ね、思春期の子供を前にっていうのがなんかちゃんと表現できていて、これ多分最初のことだなじゃないですかね、この構図を設けたのって。
そうですね、うん、そうです。結構悩まなかったかといえば 100% 悩まなかったわけでは実はなくって、これ入れるのって、うんうんうん、なんかそのもともとフォーキッズってこう、まあ、今までいろんな小学生新聞とか雑誌とかある中で結局その親御さん向けの情報がたくさん入ってたりとか、
うん、
まあ、広告も含めてっていうところがあるから、
うん
うん、やっぱどうしてもやっぱ子ども主人公に子ども主体のコンテンツを作りたいっていう思いが結構強くって、うんうん、まあ、そこに結構フォーキッズっていう思いは結構強めに込めて、うんうん、まあ、ニューヨークタイムズの方もね、これ大人は読んじゃいけませんみたいなメッセージが入ってたりするんで、うんうんうん、もうそのくらいの気持ちで作ってはいたんですけど、うんうん、でもやっぱりなんかこうね、完全に子ども向けだけに閉じてしまうとやっぱ対話って埋もれなくなってしまうから、うんうん、なんかこう親も嫌で悩んでんだよとか、うんうん、親も不完全だからこう成長する皆さんを すぐには受け入れられないかもしれないんだよっていうことを、うんうんうん、なんかこうちゃんとね、うん、平気してあげるみたいなことっていうのはなんかこうで対話も生まれるし子供にとっても大事な情報っていうかね、うんうん、なんかそうそうそ う, そ う, そう、ね、これも本当語り出すとめちゃめちゃ長くなりそうなんですけどやっぱなんかこう大人になってみて、うん、大人子供の時って大人ってすごいなんか何でも分かってて、うんうん、まあなんかいろいろ分かった上で言ってくれ、うんうん、言ってんだろうなとか怒ってくる時とかもまあこれはダメだと思ってるから私のことを叱ってくるみたいな、うんうんうんまあ、感じだと私は思ってたんですけど自分が大人になってみて全くそんなことはないというか、うん、親もめちゃめちゃ悩んでるし言った後後悔することも全然あるし、
うんうん、
だったんだろうなって今思うんですよなんかその当時の自分の親のなんかねコミュニケーションとか、うんうん、なんかそれを、まあ、子供の頃からねあんまり知りすぎちゃうと嫌な感じの子になっちゃうかもしれないけど、うん、なんかでもやっぱ人間って、うん不完全だし大人も含めてっていうのをなんかすごい伝えたいなって思ってうんなんか入れたくなって入れたって感じですね。
あ僕これがやっぱ重要だなって思ってまして、うんうん、あの言いかけたその映画の話とこの辺が通ずるんですけど見てる話と、
はい、
なんていうか、うんうんうん、あとあの先ほど言ったそのドラえもんの映画の話も関係するんですけど結局まあ、ストーリーってその子供が主人公だろうが親が主人公だろうがやっぱ終焉の人たちの迷いとかも含めて展開するからなんかやっぱ深みが出るというか理解度が進む感じあるじゃないですか。ある A という事象に対してこのグループはこう思うけど別のグループはこう思うっていうのがあってそこが対立するとかなんかやっぱりその一個だけの主軸の話だけだとやっぱ理解ってなんか浅くなってしまうというかやっぱ全部語りきれてないなって気はして、
はいはいはい、
なんか今回のその作りとしては、うん、割とその大人のこともまあまあ入って8つのステージもそうなんですけど、うん、入ってるしその後の NIT のこう、翻訳記事ニューヨークタイムズの翻訳記事の方でも、うん、大人が中学生の頃書いた、日記みたいなのが出てきたりとかっていう感じなんですけど、うんそうですね、結構これはすごいなんか良かったんじゃないのかなって思いました。
確かに
そのちゃんと理解するというか、そうですね、いうところに対して。
なんか複眼思考じゃないけど、うんうん、なんかこうやっぱ視点がねたくさんあるっていうことをなんか表現したりとか盛り込むっていうのは、うん、なんかすごいやっぱストーリー的にもねすごい大事ですよね。
そうですね。なんかそのちゃんとしたというかストーリーもののものって。うん大人もまあまあ不完全な人本当たくさん出てくるし ところがその教育コンテンツになった場合って、うんうんうん、大人は先生役で子供ねはいこうだからみたいな何でも聞いてねみたいな感じになるじゃないですか、はいはい、
ありますよねなんとか先生みたいなな
んかそうじゃない感じが今回割とできているというか、うん、自然な、まあ、子供も別にちゃんとなんていうか見てるものって親が不完全なストーリーって絶対見ねしてるはずなんですけどなんかそこはやっぱクリーン綺麗にしちゃったものって多いと思うんでそういった中では割となんかそのまま出せてる GO だったかなと。
なるほどな確かにそうなってくると情報になっちゃうかもしれないですよねなんかこう、
うん、
先生がこれを教えてあげますみたいな感じだと、まあ、もしかしたら情報になっちゃうけど
そうですね
親も大人も葛藤してますみたいな感じで見せると、うん、それはもしかしたらコンテンツになるかもしれないというか、うんうん、でもそこはなんか言われてみると確かにそうですねなんていうことを、はいはい、ちょっと味わいながら読んでいただけるとより面白いかなと思います、はいはい、ちょっと長くなっちゃいましたけども、はい、ちょっとじゃあ次回はまあ、残り後半のねうん、ニューヨークタイムズから持ってきたちょっと思春期の特集についてちょっと、うんうんはい、ご紹介できればなと思います。
はい、
はい、ではまた次回お会いしましょう。
よろしくお願いします。
はい。